大阪笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。今回もですねゲストに来ていただいております。ではまず最初お願いします。
こんにちは、この花六丁目です。
なんで最後毎回諦めんの最後まで同じテンションでいけよこのちゃんです、よろしくお願いします。あ、そしてもう一人、
はい、あ、オイルサーズの、ちょっとテッサンというふうに言わせてください。
テッサン、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この二人にですねなんで来ていただいたかと言いますと、なんと今年まだ結成して何年です、もう何年も経ってないです。何ヶ月ですか。
6月25日。
よく覚えてる結婚記念日ぐらい覚えてるのかな。
この場所で結成しました
そうでした
6月25日に組んで、もう早速ね今年の M1 に出たっていうこの2人すごいないっすか。
すごいかっこいい言われ方ですよね、 M1 に出た
確かに。
いやでも2ヶ月で、じゃあまずその話ちょっと今日聞くためにねお二人呼んだんですけど、まずなんでこの2人でやろうと思ったんですか。
ああ、まあここのバカなんの授業でまあ組んだんですけど、
はい、
その最初当初組んだのが1ヶ月後に亀のライブがあって、
はい、
でそこに出演しようと思ってたんですけど、
このちゃんが出ようとしましたと1ヶ月、
はい、そうそうそう。でまあいろいろちょっと自分の中でも漫才次やりたいなと思ってて、
ピンもやってましたもんね。そのピンをその前の AI を使った子結構面白かったんですけど、
はい、ありがとうございます。で次は、まあ、漫才したいなと思っていて、そうそう、1回目は高橋さん組んでくれて、
そうですね、
ボケやったんですけど、
はい、
でまあ、ピンやってるとちょっとツッコミも勉強したいと思って、
はい、
で次漫才でツッコミやりたいなと思って、でまあ同じぐらいに入った人とか誰か一緒にやってくれへんかなとか考えてたんですけど、
うん、
まあ、なんかみんなコンビになってたりピンでやってはったりしてて、
うんうん、
どうしようかなと思ってこうマカナン来たらちょうど光る存在がいたんで
光る存在、
お願いしますぐいっと引き寄せました、ね、社長のこと
テッサンがねまさにその光る存在なんですけど、テッサン自体は入ったのがそのほんまにそれぐらいの時ですよね。
そうですね、本当にもうそれぐらいでしたですね。1ヶ月経ってないぐらい
ですよね。でいきなり、
はいはい、
ペース的にはまだまだそのライブ出る予定じゃなかったですよね、は
い、あ、そうですね全然予定なかったんですけど
僕の予想ではですよ、この入った人大体早い人はもうすぐ出ますけど、このちゃんでさえだって半年ぐらい経ってますよね、あれ出るまで、1回目出るまで。
そうですね、なんなら8ヶ月ぐらい経ってましたね。
でそれをいろんな過程をすっ飛ばしていきなりまあ、いや出ようって言われて、えってなるじゃないですか。なんでそこをうんって言えたんですか。
いや僕は基本は誘われたら断らない主義なんですよ。
素晴らしい人を見つけましたね。ノーという日本ノーと言わない日本人の典型的な典型的なノーと言わない日本人。
あいつやったらノー言わない
意外とうちの若手見たらノーって言いそうです。はっきり言う人が多いから
怖いし、あいつの人
確かに一番ベストな人に声かけましたね。
あとなんかちらほらと同い年やっていうのも耳に聞こえてきてて、まあなんかちょっと割と年代も一緒の方が考え方も近いかなっていうところもあって、
はいはい、で誘われましたと、
はい、
で1ヶ月じゃないですか、もうライブまで。やばくないですか。だってどうしようどうしようってなりません。
そうですね、その当日にもう一応ネタを僕が考えてきてて、それをテッサンに渡したんですよね、
はい、
でまあテッサンも練習してくれて、でそのライブまでに多分2回授業があって、
うんうん、
でその授業前に多分カラオケボックスで練習。
若手か若手芸人か
最初ペースが分かんないんで、もう練習をすごいその1時間みっちりしたらもう本番というかもう授業疲れてしょうがないって授業で見せるネタの時もなんかしんどいな
2人とも根が真面目だからきっちりカラオケで
ほぼ毎回練習してます
テッサン自体はどうやったんですか、このコロちゃんにこのネタやるよって渡されて、はい、このネタかってなりますかったんですか。
あ、そうですね、いやもうさっと読ませていただいてすごい面白くって、はい、いやもうすごいな、さすがやな先輩と思って。
先輩ってそんな差ないけどね数ヶ月の差やけどね、1年もないからって言っとくと。
いやほんまにもうさすがやなっていう感じだったんですよ最初の。
でもやりたいってなったんですか。
いやもうこれもぜひやらせていただきたい。
すごいね、1ヶ月前にで実際ですよ、で2回練習して本番どうやったんですか、最初の初めてそのライブ出た感想としては。
あ、ライブ、そうですね、ライブは割と思ってたぐらい出せたんじゃないかな。
おうおう、そこまでその緊張してなんかちょっと思ってたの出せんかったなとかじゃなく。
そうですね、まあ、練習もしたんで、まあ、それなりにこうもやりきったかなっていう、
まあ、それで言ったら僕とこのちゃんやった時練習ほぼなしでやりましたけど、ね、
練習したくてしょうがなかった練習してくれへん
じゃあ当日よろしくお願いします
大丈夫、合わせるからってだけ言われて、いや練習したいのに
でもちゃんとできたじゃない。
できましたね、だからその先輩はやっぱりもうバカず踏んでるからできるんでしょうけど、僕はもうやってないから練習しな、子も緊張するしみたいな
でもすごい受けたんですよ結構、その2人で会った時も。
そうだったんですね、
オリジナルもね出せたし、そうこ う,、そうね、こうちょっとしたアドリブも出して、
すごいですねいきなり。
でまあ、もうこれは大丈夫やなって思ってでやってみたら意外といけたし、なんやったらなんかもうちょっと時間長くしてもよかったんちゃうかなってぐらいの2分ぐらいやったんですよネタとしては。
そうなるほど、
もう、はい、でも言葉数言ったらもう7文字、ね、7個ぐらいのやり取り終わりなんですよ、もうこうで終わりみたいな感じで、あっさりしたネタなんですけど、あれは良かったっすね。
良かったっすよね、
やっぱそれにやっぱ僕がやっぱアシストしたからやっぱお笑い好きになってくれたと僕は思ってる。
あ、確かにダダ滑りしてたらもうね
嫌いなんだみたいな。テッサンはどうやって好きになりました。や
っぱそうですね、
人の舞台、人の前に立ってやるっていうの
は、はい、まあ、これまではもうできるだけそういう人前に立つのが、まあ、苦手というか、まあ、嫌やったんですけど。
いや、そういうポジションの人やないか何を言ってん、そういうポジションの人やないか人前立たなあかんよどちら
で。いや、できるだけ避けたいっていう感じなんですけど、はい、でもまあ、あの気持ちよかったですね。
ああ、
はい、ステージに立つっ
ていう、あ、この感覚かと、
はいはい、それはあのなんとなく感じました。
ああ、よかったですね、はい、でも、はい、やっぱそのアシストができたんじゃないですか。
そうですね、やっぱりあの社長なんでもうずっと買ってきてはるから
負けは許されへん
ずっともう勝つぞ勝つぞ
と。そんなことないですよ、
ポジティブなんですよねわ緊張するわと思ってても全然勝つぞって思ってはる人なんで、
とんでもない
でそっからですよ、で M1まあ、でそのまだあるとして、その、まあ、6月やったんですね、あれだから6月ちゃ、7月のライブか、
7月
のライブ出てですよ、まだその時なんか M−1 とか言ってなかったじゃないですか。
そうなんですよ、そのあの まあ前段としてこの塾に入って、はい、ちょうど阪神が去年優勝した頃に仕事場の人がなんか M−1 出たいわって言ってはったんですよね。でなんか死ぬまでに出たいなみたいな話をこうしてはって、でまあ、あの人生の
思い知らんのかい
1ページには延長みたいなのをこうなんかしてはったのを聞いてて、後ろで、はあ、移動中かなんかで、
は
あ、M1 そういう出るっていう考え方もあんねんなと、その時、まあ、パッと思ってて、まあ、自分が出ようとは思ってなかったんですけど、
うん、
でそのライブの時にちょうどあのクリオさんが出た延長のって言って、はあ、確かにまあ出る選択肢もあるなって、まあ、そこでまた改めて思って、
うん、
でテッサンに出えへんって言ったら、あ、出ようやみたいな、こう
すごいっすね、なんでそんなノーと言わない日本人またノーと言わない日本人が出たんですか
いやもうそれはもうコノさん先輩がね言ってくれはるんで、
もういやいやでもそんな僕はってならないんですね。あ、そこは
もうそれはもう2つ返事です
大事、会社として大事、2つ返事で間違いするってやられないね、やる理由を考えるっていう、そっちですよね。だから、
ま、そうですそうです、はい、
なぜやるんかと、これを。
そうですそうです、
いやでもドキドキしないですか、M1 みたいな。
いやもうとりあえず返事だけしちゃって後でドキドキするってパターンですね。
え、あれですか、結構 M1 とか結構見てました。
いや全然どっちかというと見てないですね。
あ、それが逆に良かったんですかね。
かもしれないですね。 そうですね、変な先入観がなくて、
なんかすげえお祭りとしたらなんかやっぱちょっとなんか出にくいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、確かに
めっちゃ若い人も出てるしとか、うん、まあめっちゃね最近年配の人もすごい年配の人も出るようになってるんですけど、うんうん、やっぱね、いやそんなとこに僕もこんなにまだ2ヶ月がとか思っちゃったら出れなかったですけど、もう知らんから、
う
ん、
そうです
はいっつって言って実際どうですか。じゃあ7月からその、まあ、出られたのが8月25ぐらいでしたっ
け。そうですね、
まあ、約、まあ、1ヶ月半ぐらいですね、はいはいはい、もうなんかちょっとやっぱいろいろやっぱ M1 のためにってなんかあったんですか。
そうですね、まずその亀でやったら、ネタが、まあ、4分ぐらいやったんですけど、 M1 の1回戦がなんか2分でネタを作らなくちゃいけないっていうんで、
それも知らんかったんです
か。その時初めて知
った。うっせやろ
で、まあ、その4分をまあ2分にするというまず作業があって、うん、それが結構大変でしたね。その尺に短すぎてもダメじゃないですか、はあ、でまあこのギリギリを狙うところでやるとやっぱりちょっとオーバーしたりとかして、それを割とこう2人で何回も練習してリモートでもやったり。
リモートでもやってたんですか
で大体まああのテスさんは自分の事務所でやりはるんですよね。あの
絶対家で
家族がいないとこ で僕は家族がいるんで、あのカラオケボックスに行くんですけど、
なんでやねんでなんでやねん。
でお盆の時期
じゃあお互いなんでやねんまあまあね、さらに自分の事務所あるもんですもんね今日帰るのお父さん遅いなってなってるかもしれんけど
でお盆時期で僕がちょっとカラオケボックスの予約をするのが遅くて取れなかった日があって、
そんなん、お
で公園でやってたんですよ。
え
僕だけでも蚊いっぱい飛んできて、あちょっと待って、ごめん蚊飛んできたわって、もう蚊待ちみたいな、蚊殺してからネタやる
いやいや、
そうでした
カフェでもあり
やんあとね、あのポケモン GO のなんかいいものが出る場所やったらしいっぱいこう僕の目の前でこうなんかいじってる、携帯いじってる人がこう退治して立ってるみたいな
一応そこイヤホンつけてやってるでしょ。
あそうそうそうそう、
ね、でもやっぱ声は出てます
何してんやろそこポケモンスポットの乗りてほしいみたいな
そんなそんいや逆に言うけど、そんなに家で打ち合わせもできひんことじゃあ部屋あるんでしょ、だって各自一応
一応ありますけど、まあ声漏れますわ。
あるんでしょ、だってそう詳細だから、本置き場みたいな感じ、はい、
ありますけど、やっぱりもう気になって無理ですね
何やねこの2人の厳重な体制なんて言って出るんですか、そんな
カラオケの時ですか。ああ、練習の時ですか。
そのさ、打っちゃいじゃなくて、そのズームで打ち合わせしようってなった時に、あ、じゃあちょっじゃって言って出てくるの。
あ、まあ1時間ぐらいなんで、それは全然大丈夫です、ね、
散歩行くわぐらいの感じで、まあね、仕事終わりにやったりするもんね。
あ、そうですね、大体もう僕は全然、はい、違和感なく仕事終わりで
できたんですよね、
はいは
い、すごいな、ね、2分しようしようって言って、やっぱあれって1ヶ月半前やったら全然まだそこまでドキドキ感来ないじゃないですか、
はいはい、
どっからやっぱドキドキ感来ました。やっぱ
ね、でもやっぱりその心斎橋の授業の時に1回その2分のやったら1回飛んでしまって、でこれはあかんなと、
うん、
でまあその高橋さんもまあここで飛んだからよかったんちゃう逆にみたいな、本番飛ばへんからみたいなのがあって、うん、でまあその飛んだらどうしようっていうドキドキはずっとあったんで、まあもう練習で埋めるしかないなっていう、
ね、昔のプロ野球選手みたいなこのミスはもういや練習でしか埋めます
でもあそこで飛んどいてよかったですね、まあ、
あで飛ぶことによってまたその対策も取れるしね。
そうっすね、
俺飛んだ時ちょっとまあなんか言葉出してよとか、お互いってなってみんな
そうっす、ね、
見てられへんからね、おじいさんずのあわあわしてるまだ若い子のね、なんかこのあわあわ見てられるけど、はい、おじいさんずのああみたいな
そうですよね。
じゃあコノちゃんはもうずっとだからある意味飛ばしたことが引っかかってこうドキドキしてたっていうのも。
そうですね。
で鉄さんはどうやったんですか。どこからドキドキとかなんかこう、ああほんまに出るんやなみたいな。
そうですね、僕はやっぱりその M1 自体をやっぱりあんまりこうさっき言っていただいたみたいにこうそこまで知らなかったんで、
うん、
それが逆にあんまりこう緊張感が上がらなかったというか、
はいはいはい、
ただでもあのなんていうかこうことあるごとにこう、うん、あの見ずにこう練習してたというか頭の中で こう練習してました。
舞台の舞台をイメージして。
舞台をイメージまではできてないんですけど、こうネタのこう練習を。
ああ、2人の頭の中のイメトレ、はい、スポーツ選手か、はい、イメトレ大事にするスポーツ選手か。
ちょっと隙間空いたら打ち合わせと打ち合わせの間とか、
うん、
あの
やってこれって間頭の中でどうもーっつって
そうですそうです。
すごいね、イメトレそんなにしてたの。
してました
ね。言いますもんね、イメトレはほんまの練習ぐらい意味があると。リアルさを追求すればするほどじゃあ舞台イメージしたらよかったね、次は。次の
ですね、そうですね、
次のイメージはね。
そうですね。
いや、で1日前とかどうしたんですか、2人でちょっともう一回練習しようかみたいなとか。
あ、結局当日2時間前に3時からやったんですよね、その、集合が M1 の、うん、2時間前昼ぐらいに、まあ、場所が心斎橋だったんで、うん、またいつもの雨村の
カラオケに
行って2時間みっちり練習して疲れて
だからペース考えやお茶飲みお茶飲みじゃ、でも1日前ちょっとやりたいとかもなかったんですか。ちょっと明日やなとか思ったらもうそわそわしないですか。明日やなとか。
もちろん僕は練習をしないと緊張するタイプなんで、まあ、したかったですけど、まあ、ちょっと、テスさんも遠いんで。
そうやね、
遠いのと、いろいろその時お忙しかったのもあって。
忙しいな忙しい合間の点も出たもん。テスさんは 1,2 時前とかどうやったんですか。
そうですね、僕はもう自分ができることでその時間見つけてはせっせとさっきのイメトリをしてたんですよ。
めっちゃすごいな。お
なので割と自分の中ではもうやった感が。
そうなんですか、はい、もうやりきったと。練習
は、はい、やりました。
あとはもうこのネタをもうやりきるだけやみたいな。かっこいいかっこいいっすね。片や緊張してやらないと緊張するっつってんのにで実際いざじゃあ本番になりましたって言って、やっぱ入り口入ったらやっぱなんかどうですか、初めてこの M1 の看板立ってるとこ通るってなった時に。
写真撮りまくってました
急にミーハイになった。誰にも見せることのない、家族にも見せることない、誰か見せよな。
それ見て僕も撮り出しました。
なんで誰に見せんねん2人とも撮って誰に見せんねんで受付からね、まあ、分かるね、14階のとこ行って、はいはい、こうね、エレベーター降りた左手行ってこう、ね、看板がドーンって立ってます。で奥行ったら受付じゃないですか。でも周りって基本若い人しかいなかったでしょ、うん、もう。
あ、僕らのね2個前が僕らよりおじさんとおばさんが出ててまっちゃん大好き出してっていうおばちゃんが出てました
それ見て大丈夫やって
同じやつらいた
でもね、なんかやっぱこのバックステージっていうか、
はいはい、
出演者の控えあるじゃないですか、椅子がダーッと両サイドに並んでて、はいはいはい、結構もう前の組からね結構おるっていうか、うん、もうまだおって、もうそうやまあ前の前ぐらいもおってもいいぐらいの人数で、うん、で両サイドに椅子座れて。でも緊張しないですか、あんだけみんなが練習してたら。
なんかね、練習はもうしまくったんで、
あ、2時間でもうやりきった
ん
や。
で疲れてたのもあって、僕はもうなんかもうしんどいっていう気分しかそこではないのと、なんかまあ思ってた世界というか、はい、あ、なんかこう芸人さんがいっぱいいんやと思うと、なんかちょっとこうワクワクしてきて、あ、なんか参加してよかったなみたいな、こう
もうそこで思ったのあ、俺参加してよかったってバックステージで。
でもあと疲れと緊張ももちろんありますけど。
テツさんはどうですか、楽屋じゃないですけど、
はい、あ、そうですね、僕もそういう、こう初体験ばっかりで、
うん、
なので僕もワクワクしてました。
強いなあ2人とも。そこはじゃあまだやっぱりそのいつもカメでやる方がやっぱ緊張感はありますか。
そうですね、そこの段階ではそうでしたね、うん、その舞台袖まで行ったらもう半端ない緊張がまた襲ってきて、
M1 の時の、あれですよね、だから後ろに、ほんまに何々さん、シグロック、何々さん、何々さんみたいな呼んでいって、でそのほんまに裏で司会者が見えるところぐらいのとこ来た時に、
ですですです、
舞台袖ですよね、舞台袖がやっぱドキドキしますよ
ね。そうですね。でちょうどその時あのヘビイチゴさんが司会で、で、まあ、あの天然素材とかやってはったんで僕は、まあ、ちょっとだけ知ってたんですけど話しかけてくれて、
え、
あの、うん、あれ君たちおじいさんズっていうコンビなんって言って、で僕55やけどまたおじいさんちゃうでおじいさんっていうにはまだ若すぎんちゃうかっていう。
マジですか、え、そんなんあったんすか、
そうなんです。
なんで今まで言わんかった
もうねサラリーマン根性丸出して、いやそうなんすよみたいな、こうあの特待で喋るみたいな
え、それでほぐれていった感じですか。
いやまあそう、それは嬉しかったですけど、うん、緊張は特に解けず
え、でも鉄さんはなんかもうほぐれた感じの感じだし、ね、
でもやっぱりあのその舞台袖のところではやっぱり緊張が来ました。
ガッて来た、
来ました。それまでなかったものが来ました
あれってその前のね、どっちがいいかなんですけど、前の人らがすごい緊張感あるとこっちもなんかどうしようどうしようどうしようみたいな、なんかでたまに、まあ、最近はなんかやっぱレベル上がってないんですけど、たまにあったんですよね、ほんま止まっちゃう人らが、
ああ
みたいな、ああみたいなもうそれ見てしまったらもうああって心臓がキューってなってくるとかでどうもって言って出るじゃないですか、まあ、センターマー君、その時の景色どうした、こう見てみて、初めてこう見てみて、
決算は。そうですね、いや
見れました、こういろんな、
はい、
あ見れたんですか、客席
ってか思いのほかあのお客さんが後ろの方全然入ってなくて前の方だけだったんですよ。
そうですね、あれって大抵、ね、はい、もう後ろ後列じゃないですけど、ね、はい、中段分かれてて前列と後列分かれても後列はもう基本入ってないみたいなね、
うんうん、そうですね。でそれが、まあ、割と近い感じのお客さんばっかりだったんで、うわ結構近いなと思って、
あ近いって感じたん
です、近いと感じました。
いや亀の方が近いけどね
あの会場の大きさの割に、
ああそういう意味
で、はいはいはい、すごい近いなっていうまずは印象ですね。
ももちゃんどうですか、初めてどう思って、いつも亀しか見てない景色からあの、まあ、広い景色を見た時に、
僕だからどう思って出て行って、もうほぼもう客席は見えてないっていうか、
あ
こう自分と同じ目線にいる奥の女性の顔だけ一瞬ピントがピッてあってそれ以降は何にも覚えてないです
何も覚えてない
いかにこう忘れんかまんようにやろうかみたいな、まあ、何個か飛ばしたんですけど、まあ、飛ばしてもやり続けて終わろうって。
あ飛ばしたの
2個飛ばしました大事なとこ1個
え、それは周り聞いてる人は分かるレベルなんですか、それはネタを知ってないと分からん。
あじゃあ僕この役やって君この役やるからじゃあ やろうかっていう、それを忘れてて
じゃあやろうかみたいな、
じゃあやろうかもうすぐ始
まるまあまあそういう、まあ別にそれぐらいだ全然ね、分かったんですか、あ忘れてるってなったん。
はい分かりました。
でもそれは続けた方がいいなってとっさの判断。
もちろん全然あの今言われた通りそこまでおかしな感じではなかった
プロやねもう相手普通さなんかこうこうこうこうでさリズムでやっとったらさどっちかがこう抜けたらさあってなるやん、もうそこはもうあこここういうべきやなみたいな、もう俺がさっき言った方がいいなっていう、もうそう思ったんですか、はい、とっさに。
あそうですね、また全然そんな致命傷じゃなかったんで、あ大丈夫やと思って。
プロかなんでそんな余裕あるのすんごい余裕あるね。
いやたまたまですね、もうなんかその時は、はい、割とまだ僕はお客さんの顔とかあの
見れてた、
見えました
すよ
社長のねこの強靭な魂が
で出て終わりました。終わったってやっぱ安堵感がやっぱこう、
そうですね、あとまあ、 あの飛ばしたんで、あ飛ばしてもうたってちょっとまあショックも受けつつ、あでもやりきってよかったわって言ってで、
うん、
まあ社長と一緒にあのパルコじゃなかったか、
ドトル
です、あそうです、うん、大丸出て、
うん、
でまあちょっとお茶でも行こう、
青春か
そこであ
青春やな、
疲れ見て帰るのもあるじゃないですか、
あのまあまあなんかいやでもなんか部活帰りみたいですねちょっとドトル寄ってちょっと
そうですうまくいってたあの居酒屋とか行ってもええかなって思うぐらいな感じだったんですけどまあ社長も遠いしちょっと、
ね、
お茶でも飲んで
時間的に、まあ、まあでも昼も乗るつもりだったねで、まあ 結果分かりますやん、まあ、当日なら結構もうすぐ分かるじゃないですか。
そうですね、まあ、自分の手応えとしてはもうあかんかったかなと思ってて、で、まあ、社長はいや勝ちたいっすね、まだっていうか勝つ気満々でいるからやっぱこの人社長やな
結果分かってない時点ですよね。
そうですね、
でも俺勝ちたいんやとい
や勝ちたいっすねって言ってあって、あでも俺はあかんかったらなと思ってて、
うん、で、まあ7時8時になってこう結果見たらまあ落選、残念ながらね、まあ、
そうですね、
ダメやったって見てやっぱショックでしたか。鉄さんはやっぱこう見て勝ちたいんやと思ってたからこそ。
そうですね、やっぱりこう自分なりには、まあ、もちろんあの全然だとは思うんですけど、うん、自分なりに精一杯やったので、うん、はい、あのそれが結果につながってくれたらいいなと思いながらあの見たんですよ、うん、でも落選ってあって、ああそうかと思ってやっぱりちょっとひこびました
勝つ気強いな
次は勝ちましょうね
え、もうすぐ連絡来た、その結果見て。
あ、結果見て僕から送ったんですかね、残念でしたねみたいな、うん、ああそうっすね、次は勝ちたいっすねみたいな。
はいやもう来年見据えてた
それでドトールで飲んでる時にちょうどあの高田先生見に来てくれるって言って、見に来てくれたんかな、まあでも日曜日やしメール送るのもあれやなって言ってたらすぐメール来て、あの見てましたみたいな感じで、僕の前のお客さんが笑ってましたよすごくみたいな、なんかすごい嘘も書いてくれてて
なんでやねん、
優しいっ
ていうでしたよ ね、まあ、ね
優しい嘘大事
やな安西先生みたいなバスケットがやりたいですみたいな
もうそうだから、もう次出るって、もう来年出るって決めてるってことですよね。
そうですね、
その M1 以外はちょっと出ようとか思ったりしないんですか。例えばなんか全日本アマチュアのやつとかも漫才ってあるんですよ。
あ、そう
です
よね、
動画審査だ、まずは1時は多分動画審査 でなんか準決勝ぐらい行ったらなんかもういきなり東京行かされるんですけど、
そうなんですね。
だそういうバーとかはどうなんですか、2人とも、まあ、他に出るっていうのは。
あ、そうですね、機会があれば、
まあ、限られてますしね、だから土日じゃないと出ないから、やっぱ動画審査とか土曜日日曜日でやってるやつしか出れないですもんね。
確かにそうですね、
若手がやってるようなところってやっぱ、まあ、平日もあったりとか、うん、でも嬉しいですね、でもまた来年やりましょうってそういう熱い。
そうですね、さすが社長負け知らず
ね、負け知らずね
今日本当に楽しかったです、あのこの一連の、まあ、短かったですけど
たった3ヶ月のワンクールじゃないの。
本当にでもあの中身濃い、なかなか僕はもう初体験ばっかりですごい経験させていただいたなと思って、本当に感謝ですね。本当
いや一応最後じゃあコロちゃん、 その来年に向けてちょっとじゃあ一言お願いしていいですか。
そうですね、来年に向けて、まあ、来年1回戦突破を目指して、ちょっと今年は来年、M1 まで頑張りたいなと思っております。
ぜひ頑張っていきましょう。じゃあ鉄さん最後じゃあお願いします。
あ、はい、そうですね、いや本当に今回貴重なあの経験をさせていただいて、あの今まで僕がこう見たことがなかった世界っていうのをこう開いていただいたので、うん、こうやっぱりあの自分の変化を楽しみたいっていうのが、まあ、あるんですけど、やっぱりすごい楽しかったんで、はい、まあ、この思いをさらにこう次の通過っていう結果で、はい、次の
思いが熱いな思いが
結果を出したい。
もう出てるやん、もう熱がもうぜひね、あの、まあ、長いですからね、あれよでも長いんで、まあまあ、1年あっという間かもしれないですけど、まだ先もあるんで、ぜひ頑張っていきましょうということで、今回のゲストはおじいさんずでした。どうもありがとうございました。また聞いてください。